はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は、愛だよ、どこへか、いずこへかわかんないですけど、多分どこへですかね。愛だよ、どこへについて話したいと思います。はい、この映画は2020年制作の、ボスニア・ヘルツコビナ、オーストリア、ルーマニア、オランダ、ドイツ、ポーランド、フランス、ノルウェーが作るっていう。
すごいですね。
めちゃくちゃ多いんですけど。101分の作品です。
はい。
監督と脚本は、ヤスミラ・ジバニッチという女性の監督ですね。
うん。
映画 .com の説明を読むと、サラエボの花でベルリン国際映画祭金熊賞を受賞した、ヤスミラ、ジバニッチ監督が、1995年、ボスニア・ヘルツコビナ紛争の中で起きた大量虐殺事件、スレブレニツァの虐殺の全貌と、その中で家族を守ろうとした一人の女性の姿を描いたヒューマンドラマということですね。
うん。
まあもう、この説明、まさしくって感じですね。
そうですね。はい。
で、本作については、まあ多分普遍的な話としても全然楽しめると思うんですけど、うん、結構なんか前提知識が必要な作品でもあるかなと思うんですね。まあ、
そうですね。
知った方が僕はちょっと面白いんじゃないかなと思ってるんですよね。
はい。はい。
なので、まあ、多分これ聞いてる人は結構、まあ、見ちゃった人だと思うんですけど、
うん。
まあ、これから見る人のために前半はネタバレなしで、前提知識についてちょっと話したいかなと思う。
それは僕もありがたいです。
はい。っていうのは僕がこの一週間、この作品に関する関連作とか、過去作とか、あと、なんだっけな。岩波新書の2005年に出た民族浄化を裁く旧ユーゴ戦犯法廷の現場からっていう本を読んだりとか、
うんうん、
これはなんか大谷千佳子さんっていう人が書いてるんですけど、この人なんか、ね、はい、その旧ユーゴのその内紛が終わって、
うん、
そのまあ、裁判が起こったんですけど、
はい、
戦争犯罪者の、
うん、
それのなんか裁判官をやってた人なんですよね、多分。
どこでですか、その。
あ、向こうに行ってですね。
向こうに行って。ああ、
はい。
じゃあ国際的に活躍されてる。
はい。そうそう。まあ、簡単に言えば東京裁判の融合版みたいな感じですね。
あ、そうなんですね。じゃあ、
はい、
現地の人たちがやる、まあ、現地じゃない人たちもやる、入ってやるっていう感じなんですかね。
そうですね。まあ、うん、なんか、まあ、説明、これからの説明で分かるかもしれないですけど、
はい、
現地の人がやるのむずいっていう。
ああ、まあまあ、そうでしょうね。うんうん、はい。
だから、まあ、NATO とか、国連とかが、まあ、こう設置した、そういう裁判所みたいなところで、戦争犯罪を裁くっていうことになったみたいなんですけど、まあ、そういうことの流れも含めて、ちょっと前提知識今から、まあ、なるべく早く終わるように、説明したいと思います。
はい。お願いします。はい。
で、おとけさんで世界史撮ってました？
日本史でした。
あ、日本史ですか？
はい。
そっか。なんか、世界史では、まあ、第一次世界大戦とかの話の時に、
うん。
このバルカン半島、まあ、ユーゴスラビアとかあるバルカン半島って、ヨーロッパの火薬庫って習うんですよね。
はい、それは、それは知ってます。はい。
っていうのは、まあ、民族が入り乱れてるからっていうのがあって、っていうのは、そのトルコとか、まあ、イスラム教の国じゃないですか。オスマントルコとか、はい、まあまあ、その時あって、逆に、スラブ民族っていうのは、ギリシャ正教とかあるように、なんとか正教徒っていう、キリスト教の中でもちょっと違う宗派だったりとか、
はい、
でもうちょっとこう、西ヨーロッパの方に行くと、カトリックがあったりとか、プロテスタントがあるから、うん、ちょうどこのグラデーションになる、ちょうど中間なんですよね、
うん、
場所的に。だから民族いろいろ入り混じっているっていうのもあるし、その、まあ、西側っていうか、キリスト教国と、そのイスラム教国の、まあ、中間にいるから、なんか、領土の取り合いの狭間にいて、ぶつかりやすいっていう、
なるほど。
沖狭間の戦いじゃないですけど、ちょうど前線になりやすいっていうのもあると思うんですけど、まあ、そういうとこでヨーロッパの火薬庫と言われてて、で、まあ、そもそも第一次世界大戦の勃発って、サラエボで、その、オーストリア・ハンガリー帝国っていうのがあるんですけど、それの皇太子が暗殺されるっていう事件があったことで勃発したんですよね。っていうのは、その、さっきの話とつながりますけど、そのセルビアっていう、まあトルコ系の国があって、
はい。
で、逆に西側のオーストリア・ハンガリー帝国っていうのがまあカトリックの国ですけど、
うん。
それが領土を取り合いしてたんですけど、
うん、
まあ、その領有権問題っていうのがあって、まあ、いろいろこう、揉めた、さっきの話とも繋がりますけど、それで、皇太子がこう、来てたんですけど、
うん、
殺されちゃうみたいな話なんですね。うん、で、まあ、そういうこともあって、もともとそういう国な、国っていうか、地政学的にはそういうところで、
はい、
で、第一次世界大戦が終わって、で、まあ、この第二次世界大戦の時に、
うん、
まあ、その流れで、こう、ユーゴスラビアっていうのがある程度できてくるんですけど、
はい、
その第二次世界大戦の時にナチスが、1941年にベオグラード、ユーゴスラビアの首都ですかね。
うん、
まあ、その後に。まあ、ベオグラードっていうところを占領するんですね、セルビアの。ナチスが、
うん。
で、そこで、その時はユーゴ王国っていうのを解体しちゃうんですね。ユーゴスラビアみたいな、ユーゴ王国っていうのがあったんですけど。
はい、
で、そこに、ナチスの傀儡政権である、今のクロアチアのところに、独立国家クロアチアっていうのを作ったんですね。で、そこに、その傀儡政権なんで、ナチスがそのままやってるわけじゃなくて、そのクロアチアの民族意識がすごい強いウスター社っていう、
うん、
まあ政治団体がいるんですけど、クロアチアには。うん、それが、まあ一緒にナチスに協力して、
うんうんうん、
その、旧ユーゴじゃなくて、その、ナチス的な国を作ろうとしてたんですね。
うんう
ん、でも、そもそもそこにいた、その、セルビア人とか、
うん、
その、まあ、ムスリムの人とかは嫌じゃないですか、はい、それは。
はいはい。
でセルビア人って結構その反骨精神がもともと強い民族らしいんですね。まあ、この映画で出てくる、迫害してくる方の人たちですよね、セルビア人って、うんうんうん。で、その人たちが、まあ、そのナチスをやっつけるために、まず、一つの、これややこしいんですけど、うん、一つの派として、パルチザンっていうのができるんですね。
うんうん、
それ、後々大統領になるチトっていう人が、まあ、トップにいる、パルチザンっていうのができて、はい、それが、ナチスを倒そうとするんですね、
うん。
で、それと同時に、セルビアの民族意識がまた強い、チェトニックっていうグループが、いて、
うん、
そいつらもナチスをやっつけようとするんですね。
うんうん、
だから、ナチス対、パルチザン、およびチェトニックの戦いがあるんですけど、うん、
はい。
でも、チェトニックは、すごい民族意識が強いんで、
うん、
その、なんだ、ナチスだけじゃなくて、
うん、
もう全部自分たちが、まあ、今回の映画みたいなもんですよ。全部自分たちの領土にしちゃおうっていうふうに思ってるやつなんですよ。
はいはい。
だから、今回やられてる方の、まあ、ムスリム人、ムスリムの人たちですね、うん、あの人たちは。うん、まあ、本当の呼び方はムスリムっていうよりも、その、あの場所では、ボシュニャク人っていう、
はいはいはい、
まあ、ボスニアみたいな、うん、ボシュニャク人っていうらしいんですけど、うん、まあ、その人たちは、まあ、信じてる宗教はイスラム教で、
はいはい、
で、なんですけど、セルビア民族の、セルビアの民族意識が強いチェトニックの集団は、
うん、
このムスリムの奴らも嫌なんですよ。だからこいつらも一緒に破壊してしまおうって、まあ当時からしてたんですね。
もともと気に入らないと。
はい、気に入らない。うん、だから自分たちだけの国にしたいわけですから、うんうんうん、ナチスも、その、ボシュニク人も、
うん、
まあ一緒にどっかやっちゃおうみたいな、と当時からそう思ってたと。
はいはいはい。
だから、逆にボシュニク人は、その、クロアチアの方のウスター社の方についてたんですよ。
うん。
だからクロアチアとウスター社、クロアチアとボシュニク人はまあまあちょっと仲良い、まあ、すごい、はしょると仲良い。
うん、うん。
で、敵として、チェトニックというのがいると。
うん、うん。
で、まあそういうふうな対立構造があったんですけど、結局そのパルチザン、地頭を率いるパルチザンがナチスもやっつけるし、はい、
うん、
その国を全部治めるんですね。
あ、
で、地頭っていう人はすごい偉い人で、その民族融和を掲げる人、うん、人なんですよ。みんな仲良くしようよ、
うんうん。
で、彼が大統領になって、
はい、
その戦後、第二次世界大戦などユーゴスラビアっていう国を作ったんですね。
うんうん、
宗教の違いだけじゃなくて、まあ、こう、歴史も違うけど、
うん、
生きていこうと。
うんうん、
で、ちなみに、その、さっき三つどもえの戦いになったって言ったじゃないですか。
はい。
その時に、その、ユーゴスラビア全体で170万人が死んじゃったらしいんですけど、75万人、そのうち75万人がセルビア人で、
はい。
だからセルビア人はその、ナチスとも、にも殺されたし、
うん。
クロアチアとかユーゴスラビア系の人たち、あ、違う、ボスニア系の人たちからも攻撃されて殺されてるんですよ。そういう恨みもちょっとあるんですよ。
は
い、
ああ、なるほど。うん、過去の戦争での恨みということですね、はい、
うんうんうん。さらに、セルビア系の人たちっていうのはトルコ の支配を受けてた人たちが、歴史的にトルコの影響が強い。支配を受けていた。で、クロアチアとかボスニアとかは、まあもっとヨーロッパ側からの、キリスト教的なところからの支配を受けていたので、まあ歴史的にもちょっと違うっていうのもあるみたいなんですね。うん、で、まあそういう背景があって、まあ地頭が国を、ユーゴスラビアを作って、
はい。
で、その時に7つの国境、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字、1つの国家っていう、まあ民族融和を、だからそういういろいろあるけど1つの国家にしようよっていう、標語を出して、国を作ったらしいんですけど、
はいはい、
でも、そういうことがあって、まあ、ある程度うまくいってたんですけど、1980年に、地頭が死んだと。
うん、
大統領ずっとやってたんですけど、はい、80年に死んじゃったんですね。
はい、
でそうすると、各国が独立して、しかもその国が、民族意識が強い政党が、政権を取るような状況になってきたんですよ。
うん、
クロアチアは、クロアチア人の国に、だけにしようみたいな。
あ、各地で独立というかね。
はいはいはい。なんですけど、そのさっき言ったみたいにユーゴスラビアってこう民族がいろいろいじま混じってるんで、
うん、
クロアチアっていう場所にもセルビア人はいるんですよ。
ああ、そうですよね。まあそれはそうですよね。
で、
う
ん、この映画みたいにボスニア・ヘルツコビナについては、うん、まあ逆にまあ割合を言うと、セルビア人が 37% 住んでたんですね。
うんうん、
でボスニア人は約半分。
うん、
で残りがクロアチア人。が、まあ、ほとんど 15% ぐらいがいて、うん。だから、クロア、まあ、いろんな国が、まあ、民族意識が強いんですけど、少数民族もそれぞれいるし、
うんうん、
特にボスニアは、少数民族っていうには多すぎるぐらいの対立、三つどもえの民族の存在がいるわけですよ。で、ボスニア紛争の前に、クロアチアで紛争がまず起きたんですね。
うん、
クロアチアが一番初めに独立したいって、まあ一番初めじゃないですけど、まあ、ボスニアの前に、クロアチアが、民族、
うん、
独立しますって言ったわけですよ。
はいはいはい。
で、その時に、セルビア人を迫害しようとしたんですよ。迫害っていうかまあ、クロアチア人が一番で、
うん、
セルビア人は二等市民だみたいな、
うん
う
ん。
扱いしようとしたんですよ、その国が独立。うんうんうん、で、セルビア人はやばい、俺らはなんか、迫害されるかもしれないって、危機を持つわけですよ。で、その、セルビアっていう国から、まあ、その、セルビアっていう国は、そのユーゴスラビアを全体をまあ、統括してた国なんで、軍隊とかを持ってて、派遣したりとか、援助したりして、こう、内紛が起きたんですね。で、それを見てた、クロアチアの南、すぐ南にあるのがボスニア・ヘルツコビナなんで、はい、ボスニア・ヘルツコビナはしかも 37% ぐらいセルビア人がいるわけ、結構多いわけですよ。で、ボスニア・ヘルツコビナの、その、ボスニア人も、独立したいって言ってたんですよ。しかもそのボスニア人のトップの人はすごい民族的な人で、まあ、クロアチアと同じようなことを言い出して、ボスニア人が一番だ、みたいな。
うん、
そしたらセルビアの人たちは、やばい、俺らたちまたやばい、クロアチアみたいになるぞ、みたいな。危機感を持ってたらしくて、
はいはい。
で、しかもボスニア、そのトップの人は、なんかちょっと人を殺したりとかもあったりとかして、
うんうん、
セルビア側もちょっと危険を感じていた。っていうのがあったらしいですね。で、さっき言ったみたいにセルビア、その、ボスニア・ヘルツェゴビナのセルビア人も、ユーゴからの、援助とかもあったので、
はい、
まあ、ある程度軍の強さがあって、
うんうん、
じゃあ、半分ぐらいの領土を俺らの領土にして、独立しようぜ、みたいな、運動が起きてくるわけですよ。
うんうん、
だから、ボスニアの中に国を作ろう、みたいな、セルビアの国を作ろう、みたいな。
はいはいはい。
しかも、ボスニア・ヘルツェゴビナのすぐ東側にはセルビアっていう国があるわけですね。うん、地続きです。
なん
です
よ、うんうん。
で、だから東側っていうのは、セルビアと続くわけなんですね。だからセルビアの、なんか続きというか。うん、
なるほど、なるほど、
うん。うん。セルビアの領土が広がるみたいなイメージですね。
うんうん
うん、にしようっていう動きが、まあ、できてきて、
うんうん、
で、そこでも、今回の映画の話になるんですけど、
はい。
その、今回なんだっけ。スレブレニツァっていう場所じゃないですか。
はいはい。
スレブレニツァっていう場所は、セルビアとユーゴスラビア、スレビアとボスニア・ヘルツェゴビナの国境にある、存在する国なんですよ。
うん、うん。
だから、その、映画の中で、何でしたっけ。なんとか共和国とか言ってたじゃないですか。
ちょっと映画で言ってたか覚えてないですけど、スルプスカ
共和国。そう、スルプスカ共和国。
はい、はい。うん。
あの、なんか兵士がスルプスカ共和国に、は、なんかなんとかとか言って叫んでたんですけど、映画の中で。
うん。
スルプスカ共和国を広げるときの、まあ、前歯、ちょうど、まあ、そこも、を、やれば全部その辺がもうスルプスカ共和国になるみたいな。
うん。
とこです。あそこの領土を、まあ、併合したかったわけですよ。
うん。
しかも、もう当時の時点で、周り全部、もうスルプスカ共和国になったらしくて。
うん。
全部セルビアに囲まれてるって、まあ、そういう表現されてましたけど。
はいはいはい。
実際もう他のところは、もう、スルプスカ共和国にされてたんですね。
うん。
当時、1995年の話なので。
うん、うん。
っていうことで、あの、もう最後はあそこになっ、あの事件が起きたっていう背景なんですよね。だからもう逃げられもしないんですよね。多分、外に出ようもできないし、周りも全部スルプスカなんで。
もう囲まれてしまった。囲まれてる感じなわけですね、はい。うん。
で、それを一応国連とかは、その、阻止しようとはしてたんですけど、
うんうん、
当時の国連って今と違って、
うん、
その国の、元首というか、統治政権が、依頼しないと、
うん、
軍事行動を起こせないことがあったんですよね。
はい、
決まりが。だからあのことが起きてしまったというか、
うん、何もできなかったみたいなんですね。
そうそう、うん。同じことがあのホテルルワンダって見ましたか？
見てないですけども、はい。
ルワンダの虐殺もあったじゃないですか。はい、うんうん、あれも1994年の話で1年前からなんですけど、
うん、
あれはフツ族とツチ族っていう、まあ本来別に分けられるはずもないような。
うん、
民族があって、
うん、
それが、まあ、内戦で殺し合う話ですけど、うんうんうん、あの時も国連は何もできなくて、BKO かな、
はいはい、
で、それらの反省があって、
はい、
それ以降は、その、国のその、要請がなくても、うん、というか要請なんかあるわけないじゃないですか、あの状況で。だって自分たちが殺そうとしてるわけだから、
うん、
それ、助けてくれんっていうか、やめる、まあ、相反するようなことなので、
うんうん、
その要請が来るわけもないじゃないですか、
うん。
今のシリアとかもそうじゃないですか。
はい。
だから、そんなことは起きるはずない、あの、助けてくれって言われないから、もうむざむざ見逃してしまうことになるわけなんで、うんうん、それ以降、積極的に、この 人道支援をするっていうふ
う
に変わったんですね、
うんうん。
で、これは日本にもかかってくるんですけど、
はい。
だから PK は今、行ったら、もしかしたら内戦が起きたら、助けなきゃいけない、発砲しなきゃいけないっていう宿命なんですよ。
はいはいはい。
だから自衛隊行くと、その、何の役にも立たないのに行かなきゃいけなくて。
ああ、発砲できない。
はい。
ということですよね。うん、うん。
で、なんかあの、あったじゃないですか。あの、日報事件みたいな。
うん、うん。ありました、ね。
アフリカのどっか行ったって、
はいはい、
アフリカでしたっけ？ジェバ
ちょっとそこまで覚えてないですけど。
うんうん、西をか、うん、あるやないやの話あったじゃないですか。うんうん、
ありましたね。はい。
だから戦闘地域に PK を本当は行ってんすよ、今。
はい。
でも、で、他の国は、だから積極的に助けなきゃいけないんですよ。何か、現地の人殺されそうになってたら、
うんうん。はい。
で、それを知ってて日本も行ってるはずなんですけど、
うん、
日本はその、だから、憲法もあるから、できないと、
うん。
う
ん。
いうことで、むしろ外国、他のアメリカとか他の国はあんまりもう行かないらしいんですね、PKO って。
あ、
自分の国の兵士を危険にさらしたくないから。
あ、なるほど、うんうん。
アフリカとかだったらその周りの国の、まあやっぱ利害関係があるような国の兵が行くっていう。
うん、ああ、なるほど。
そしたらまあ一応その利害関係者だから、うんうん、まあなんとかちょっと助けたりしないと自分のところに難民来られても困るし、みたいな、
うんうん。全くまあ関係なくはないけど、まあ遠い国というか、
うん、そう。
いうことですね、
日本の場合とかはあんまり行かないっていう。
うんうんうん、
だからここの戦争もちょっと日本のその問題にも関わってきてるんですけど。
はい。
まあ、この映画には全然関係ないですけどね。
うん。
はい。それぐらいかな。
なるほど。
前提知識としては。そういうことがあって、まあ、この事件が始まると。はい。で、まあ、長くなっちゃったんですけど。
いえいえ、ありがとうございます。
映画のその感想を言うと。
はい。
まあ、もう、なんだ、この作品はなんか、アカデミー、第93回アカデミー国際映画賞、長編映画賞にノミネートされてる作品でもあるって、
はい。
まあ、もちろん僕が言うわでもなく素晴らしくて。
うん。
で、この監督は一応その、過去作見たことなかったんですけど、
はい。
今週その、サラエボの花っていう、 まあ、ベルリン国際映画祭で金熊賞を取った作品と、
はい。
サラエボ希望の街っていうのも一応見たんですね。
あ、両方とも同じ監督
ですね。同じ監督ですね。はい。はい、うん、まあ、サラエボがどちらも舞台で、
うんうん。
まあ、今回サラエボが舞台じゃないですけど、
はいはい。
まあ、首都のサラエ、首都なのかな、まあ、サラエボにおける、その戦後の、あの、話で、
うん、うん。
いかに人が、その内戦の傷を負っているか。
うんうんうん、
だからこの後の話
と、ね、
見れるような感じですよね。
はいはい、
この人たち、あの、この映画でも、まあ、ネタバレこれからしますけど、最後、その自分の住んでた家に戻るじゃないですか、
うん、
主人公が。
はい。
で、そこで、その後のその、あの、めちゃくちゃひどかった軍人が自分の家に住んでることが分かったりとか、
はい、はい。
そういうことが分かってくる、来て、それでもちゃんと一緒に生きていかなきゃいけないみたいな描写があるじゃないですか、
はい、
その街で。
はい。
を描いた作品みたいな。
ああ、なるほど。
まあ、それだけじゃないですけど、
うんうん、はい。繋がっていくということ ですね。
はい、繋がっていく、
うんうん。
傷を持ちながらどうやって生きていくかとか、あと、サラエボの希望、サラエボ希望の街っていうのは、またちょっと違う話で、
うん。
まあ、いわば、ボシュニャク人っていうのは、その、イスラム教徒なわけですよね。
はい。
でも、結構世俗的な人たちが多いんですよね。世俗的っていうのはその原理主義じゃないってこと。
うん、
普通にイスラム教信じてるけど、うん、まあ、楽しく生き、楽しくって厳格な。
厳格じゃん。うん、なるほど、
はい。うん。なんすけど、そうじゃない人もやっぱり最近はいるらしく、原理主義的な。
お
ー。そういう人たちがどうやって生きていくかとか。
うん。
僕はすごい面白かったんですけど、はい。そういうついての話。ってもあって、
うんうん
うん、まあだからそのまあこの一連のその事件を、まあ、ボスニア紛争を描いてる監督ではあると思うんですけど、まああの紛争の傷を負いながらも普遍的な話にもなっているので、うん、素晴らしく良かったんですけど、うん
はい、
で本作もまあまず一番良かったのはその埋もれそうになる歴史的事実っていうのをまあ、ちゃんと改めて映像化することで、
うんうんうん、
まあ、みんなの記憶に残るというか、
はい。
まあ、どんだけ、もう史実とは思われていることでも、
うん、
繰り返し説明しないと、
うんうん、
歴史修正主義者とか結構いるので、
はい、はい、そうですね、うん。
だから、まあ、こういう事件っていうのは繰り返し、ちゃんと意義を説明する必要、説明というか、描写する必要あるんじゃないかなっていうふうには
、うんうんうん、
全然思ってて、
はい。
エンタメとしても、ま、すごい面白い、
うん。
面白いって言っちゃいけないですけど。
うん、
なので、まあ、そういう点でも意義あっていいなと思ったし、うんうん、まあ、この作品で一番肝というか、いい、良かったのは、主人公を通訳に設定した点だなと思うんですね。
うんうんうん、
まあ、どちらの側にもつけないというか、その、国連側と、その民衆側っていうのがあって、
うんうん、
その狭間に生かされることで、
はいはいはい、
まあ、どちらのことも理解できる。
うんうん、
例えば民衆側で言葉をわからない人が設定しちゃうと、国連側っていうのはなんだあいつらみたいなだけで終わると思うんですけど。
まあ、そうですよね、うん。
どちらの言い分もちゃんと描写できるし、感情を通じて。うんうんうん、なんか、それを狭間にされることですごい辛いっていうのも、こちらもなんか体験させられるし、
うんうん、
まあ言えば、彼女はなんか、僕らと同じ視点というか、
はいはいはいはい。
民衆側だけでもないし、国連側だけでもないし、うん、見てる僕らとちょっと近い感覚な人だと思うんで、
う
ん
う
ん、
そうですね。うんうん。
なんか、そういう人を主人公に設定したのは、すごい良かったんじゃないかなって、
うんうんうん、
はい、思いました。で、まあ、映画としても、展開がすごい早い。次々なんかいろいろ起こるし、
うん。そうですよね。うん。
そういう意味でその、エンタメ作品って言ったらあれですけど、
はい、
まあ、アメリカの映画賞でノミネートされるっていうのはすごいわかるなというか、
あ
うん、なんかいろいろこう起きて飽きさせない作りっていうのは、しかも僕めちゃくちゃ怖かったんですよね、やっぱ。なんか僕これ初め見た時はそんなに背景わかってなかったんで、
はいはいはい、
その全ての前提知識を知って見てるわけじゃないのに、
うん
すごいハラハラドキドキして、
うんうんうん、
あんまこういう感覚なかったんで最近見てて、
うんうんうん
うん、本当に怖いなって、あの軍人が中に 入ってくるときとか、うん、
はいはいはい、
もうこのまま乱射するんじゃないか、こいつらって思うぐらい、怖かったんで、なんかその民衆の立場になれたというか、
はいはい、
うん、あとはその、まあ、ちょっと映画とは違うかもしれないですけど、彼らがやってるやり口って、その、ナチスとむちゃくちゃ近いなというか、なんか、ちょっといいように言うんですよね。あの、次こっちにもうお前らを動かすみたいなことを言って、はいはい、バスに乗せたり、うん、電車に乗せたりして、
着
いたところで殺すっていう。
はいはいはい。
だからちょっと希望がある。多分あの男の人たち殺されるかもしれないなと思ってるけど、もしかしたらこう、うん、他のところに移送されるだけなんじゃないかっていうふうに思ってた人も結構いると思うんですね。
うん、
初めからお前ら殺すからなって言ったら反乱する人も多分出てくると思うんですけど、うんうん、そういう希望を与えられるから、ちょっと従っちゃうみたいな。
はい、
でちゃんとその建物の中入れられても映画見せるよみたいな感じで嘘ついたりとか、
うんうん、
それもなんかこう、あの、ホロコーストのこととすごい似てるし、
うん、
やっぱ手口ってやっぱ似てくんだなっていうか、あ、まあもしかして学習したかもしれないですけど。
はいはい、まあ、立ちが悪いですよね。
そうそう、
うん。
で、ちょっとナチスのこと思い出したんですけど、
はい、
このさっき埋もれそうになる歴史事実を示す、言いましたけど、
うん、
あの、世界史の中で一番初めに、そのジェノサイドっていうか、
うん、
民族の大虐殺が起きたのって、第一次世界大戦の時に、アルメニア人がトルコが、100万人ぐらい殺した、もっとかな、何万百万人が殺したっていう事件があって、
はい、
だから今トルコとアルメニアって未だに仲悪いんですけど、
うん、
でそれをヒトラーは知ってて、
はい、
ヒトラーはそのそういうことが大虐殺を起こしたことを知ってんですね、トルコが、
うんうん、
第二次世界大戦の時に知って、うん、でもトルコって別に罰せられなかったんですよ、それについて。
あ、
それを知って俺自分がやってもどうせ罰せられないだろうと思ったらしいんですよ。だから、まあ、こういうことをちゃんとみんな知ったり、罰することっていうのは、絶対重要だなっていうのは、
うんうんうん、
あの、思いましたね。
はい。
はい。はい、すみません、以上です。
うん、ああ、ありがとうございます。
はい。
いや、もう、大変勉強になりました。
いや、すみません。めっちゃ長く
してる。いやいや、聞いてるだけでも満足っていう感じなんですけど、僕は。はい、僕の感想も一応、
はい。いや、一応じゃないです。
お話します。はい。良かったですね。この映画を見て、うん。うん。で、ちょっとやっぱりきつかったっていうのもあるので。
いや、きついですね。
うん。なんか楽しかったと、面白かったとはなかなか言えないんですけど、うん、まず僕は、そうですね。知識としては、ボスニア・ヘルツェゴビナという国があるということとか、
うん、
まあ、旧ユーゴスラビアみたいな言い方したりもしますけど、うん、そういう名前とかね。うん、
はい、
あ、なんか、そういうことが、そういう国があるなぐらいのことしか知らなかったんですね。
うん、
で、マスさんが先ほど説明してくださったようなこととか、まあ、ほぼ、さっき知ったという感じなんですけど、うん、で、まあ、よかった、この映画の良かった点として、一つ目に挙げるとすれば、その事実を知ることができたということですね。うん、その虐殺の、事実があったということですよね。うん、で、まあ、こういう紛争があったとか、そういうことを、歴史的なことを知ることができたことがまず一つ、うん。まあ、映画を作るという意味がやっぱりあると思いますし、
はい。
はい。まあ、僕がその対象になったわけですよね、つまり。
うん、
それは本当に良かったなと思いますね、うん。で、監督のインタビューが、あったので、ちょっとそれも見たんですけど、
うんうん、
まあ、今でも、まあ、加害者ですね、この事件に関しては。うん、セルビア政府の関係者とか、中には、この事実を認めない者もいるっていうことを言ってますね。
うん、
だから、歴史修正主義というかね、うん、そういう人が、まあ、日本でも同じですけど、
うん、
そういう人がやっぱり、いると、まあ、増えてきてるのかっていうことは分かんないですけど、
うん、
だから、そういう意味でも、この映画は作ったということは言ってましたね。うん、で、やっぱり、やっぱ知らないってことは怖いなっていうふうに思いますし、
うん、
僕はこれを見るまでこのことをよく知らなかったので、
うん、
ある意味ちょっと恥ずかしいなっていう思いがあったんですね、うん。まあ、よっぽど自分の国で起こってることは、まあ、全部は知ってるわけではないですけど、
はい、
まあ、ある程度のことは習いますし、
うん、はい、
知ることは機会あるんですけど、まあ、世界にまで広げるとやっぱ知らないこと多いなっていうこととか、
うん、
そういう意味で勉強しなきゃいけないというか、そういうことはやっぱ必要だなって思いますし、うん、まあ、映画を見るという意味で、そういうことで知ることもできますし、うん、まあ、本を読んだりとかね、そういうことはやっぱ今後もやっていきたいなっていうふうに思いました。
うん、
はい。で、二点目としては、このどんどん映画の、が進んでいくにつれて、状況が悪くなっていくわけですよね。
うん、
で、この、まあ、まず、主人公はアイダっていう女性の通訳の人で、で、そこに、まあ、オランダ兵ですかね。
うん、
が、まあ、国連の、はい、派遣でオランダ兵が、何百人かいたそうなんですけど、
はい、
それとまあ、民衆ですよね。これは、だいたい、ボスニャック人ということなんですかね、はい、あそこにいたのは。だいたい、そういうことですね。はい、まあ、一般市民ですよね、
うん。
で、この人たちのやっぱり戸惑いとか、混乱とか、そういうのがだんだん分かっていく。緊迫感がやっぱりすごいありましたし、うん、僕も松さんとおして同じで、見てるうちにちょっとやっぱ怖くなってくるってなりましたね。うん、まあ自分がそこにいるわけじゃないんですけど、うん、なんか、殺されるんじゃないかとか、うん、相手は銃持ってますし、
はい、
こっちは一応国連の軍がいるけど、
うん、
なんかちょっと頼りないというか、本当に守ってくれるのかごめんなさいじゃんみたいなところが、うん。一応ね、自分たちのいるところは安全地帯みたいになってますけど、うん、まあ、それの外にいる人じゃもっと不安だったと思いますし、
うんうん、
で、まあ、映画が進むにつれて、その、スルプスカ共和国軍ですよね。彼らの横暴というのがだんだんエスカレートしていくというか、やりたい放題。うん、まあ、誰も止められないっていうところもあるんですけど、いうところもあって、やっぱ怖い、だんだん怖くなっていくというところが、まあ、映画としてすごくよく表現されてるなっていうふうに思いましたね。うん、で、僕は、この映画を見てて、もう一つ感じたのは、まあ主人公はアイダという女性ですけど、基本的に。
うん、
彼女の表情がどんどん険しくなっていくんですよね。うん、もう当然なんですけど、それは。
うん、
まあ演技としても素晴らしいなと思いましたし、うん、僕はこの人の顔を見ててちょっと怖いなって思ったんですね。
うん、
これまた後で話しますけど、その、彼女はもともと、まあ、通訳なので、
うん、
まあ、架け橋的な存在というか、うん、
はい、
間を取り持つ立場なんですけど、だんだんその自分の立場とか自分の仕事というか職責とかよりも、
うん、
まあ、家族がすぐ近くにいて、うん、家族をどうにか逃がしたいっていうところに、重きを、そこが、大事になってくるというか、そっちに、もうそのことしか考えられないというか、感じになっていくわけですよね。うん、まあ、当然それは、家族が生きるか死ぬかっていうところだったらそうなるっていうのはわかりますし、
うん、
その、通訳どころじゃなくなっていくっていうところもわかりますし、まあ、本当に大変な状況だったんだろうなっていうのはすごく伝わってきましたね。
うん、
で、まあ、ちょっと僕はウィキペディアを読んだだけなので、その情報が確かかどうかはわかりませんけど、
うん、
もっと本当は安全地帯の中でひどいことが行われてたらしくて、うん、まあ、餓死する人がいたりだとか、
うん、
あいつらが入ってきて勝手に、まあ、隠れてかわかんないですけど、処刑をしてやり、行ったりとか、うん、そういうことが、映画ではそんなにひどい感じで描かれてなかったですけど、うん、あったみたいですね。はい、そう思うと、それを読んでゾッとしたというか余計に、うん。もう逃げ場もないしっていう感じですよね、うんうん。それはすごい怖かったなっていう、その表現がやっぱりすごくよくできてたなっていうふうに思いました。で、3点目としては、まあ、これは僕は今でも思うんですけど、まあ、当時から、まあ、現在に至るまで、国連っていうものが、
はい。
まあ、十分に機能していない、ということを、
はい。
まあ突きつけられるというか、
うん、
まあ国連のせいというわけではないんですけど、そこも注目するところかなと思いましたし、
うん、
僕は、これは僕の見方なんで、皆さんどう思われたかわかんないですけど、
うん、
その、先ほど松さんが、説明していただいたんですけど、その、国の元首から要請がなければ、
はい、
国連が動くことができないっていう、はい、当時そういうことだったっていう、はい。僕はそれはさっき知ったんであれだったんですけど、
はい、
僕はそのことを知らなかったんで、その、今の国連の、詳しくは僕も知らないですけど、なんとなく、この、ニュースで、聞いて知ってるようなことで言うと、その、うん、結局自国の利益を、まあ、優先する国が多くて、うん、国連としてその一体となって物事を決めれないとか、
はい、
動けないとかいうことがあるんじゃないかなっていうのを見てて思うんですね、よく。
うん、それもあると思います。
だからそれをその映画の中でやっぱそういうことなのかなって思ってたんですね。うん、その元首が言わないとってことは知らなかったので。
うん。
うん、だから、やっぱりまあ難しいの、もちろん難しいとは思うんですけど、
はい。
その、空爆する、一つするのにも、そんな簡単にできることではないと思うんで、うん、ただ、ああいう状況であるっていうことを知ってたら、なんとかできなかったのかな、とかいうのはやっぱ思いますし、うん、で、それと僕は、これは意地悪な見方かもしれないですけど、
はい。
アイダが、こう、だんだんと、自分の家族を守りたいのはわかるんですけど、
はい、
すごく自己中心的な振る舞いになっていくじゃないですか。
うん、
その自分の家族を特別扱いしろ、みたいなことですね、要するに。
はい、
自分が、国連、オランダ兵の、うん、まあ、ちょっと階級は忘れましたけど、まあ、偉い人ですね、うん、あそこの
責任。少佐みたいな。
そうですね。
初め大佐で次少佐ぐらい。
ぐらいですかね。そういう人たちに掛け合って何とかしてくれみたいなことを言うんですけど、うん、まあ、それは特別扱いはできないって。まあまあ、それは当然だと思いますよね、まあまあ、やっぱりね。難しいと思いますけど、それをやってたらキリがないっていうことになるんで。
しかもなんか、そんな親しいわけじゃないですもんね。なんか、特別な、スタッフとかでも別になさそうです
ね。まあまあまあ、
一通訳、
ね、そうですね。一通訳ってことですね、うん。うん。だから、まあ、僕は正直さすがに、ちょっとこの人、うん、自己中すぎないかなと思ったんですよね。
まあ。
まあ、極限的な状況なんで、
うん、もうどうでもいいんでしょうね。
うん。
助けてさえくれる。
そうそうそう。自分の、まあ、自分の家族さえ助かればみたいなことですよね。うん、もちろん他の人も助かればいいとは思ってると思いますけど。
うん、
だから、なんかそれを見ててちょっと、今の国連の機能していない感じにちょっと重ねて僕は見たんですね。
うん、
自分の利益というか、自分の家族の利益だけ。うん、
結局自分の利
益。そうそう、結局それによって、身動きが取れないというか、
うん、
結局いい、結果にはなってないっていうところですよね。何もできなかったんですね、うん、結局ね。まあ、かといって彼女が何かできたとは思えないとかいい、
うん。
何かその通訳として、あそこのあの場を切り抜けられたというかね、解決できたっていうことは別にないとは思いますけど、
うん、
なんかそういうふうに描いてるのかなっていうふうに僕はちょっと思いましたね。
うん
うん、で、まあ、そういう意味で、このタイトルってすごい、まさに映画の内容を言い表してるなっていうふうに僕は感じましたね。
うん。
まあ、彼女の、まあ、こう、最初は、本当に、しっかり通訳を、
うん、
の仕事をしていたところから、だんだん、
うん、どこへ
向かって、もうどこへ、まあもちろん家族を守りたいっていうことなんですけど、はい、何をやってるのか分かんなくなっていくところとか、
うん。
まあ、それからすべて、が終わって、まあ、家族がみんな虐殺された後の、どこへ、
うん、
っていう意味でもあると思うんですけど、
うん、
その後どうやって生きていくかっていうところですよね。なのでその意味ですごい、まさにそのタイトルだなっていう感じがしましたね。
うんうん、
そういう意味で、まあ、気になった点が一つあるとすれば、
はい、
その間の暴走具合は、僕はちょっとノイズになってしまって、
うん、
なんか、もう少しその他の人々ですよね。 例えば通訳、ごめんなさい、交渉に行った人たちが3人ぐらいいたと思うんですけど、はいはい、彼らのその後とかどうなったのかとか、
うん、
彼らのカットがもうちょっとあったりとか、そのどうやって連れて行かれたとか、
うん、
まあ、それ以外の人々の映像みたいな結構あったと思うんですけど、その、夫と妻と引き離されるみたいな、バスに乗せられるときにですね、うん、そういうシーンはありましたけど、まあ、そんなにその、ドラマとして描かれていることもなかったので、
はい。
まあ、その事実を知らない僕としては、もうちょっとそういうのが見たかったかなっていうのはちょっとありましたね。うん。まあでも、こういう映画が作られるという意味だけでも十分に価値のあるものだなって思いましたね。そんなとこですかね。
うん。
はい。
ありがとうございます。なんか、最近アフガンで、その、アメリカ兵が、
はい。
撤退するみたいなやつあったじゃないですか。
はい。
で、自分も連れて行ってくれみたいな。
それ
とちょっと被ったというか。
ああ。
あれも結構そういう感じらしいんですよね。なんか、関係だったら、関係者だったら、国外脱出できるけどみたいな、
うん。協力者ということですよね。はい、仕事を一緒にしたというか。
うん。それ、なんか今、すごいタイムリーだな、ちょっと。
そうですね、
まず思ったりとか、ね、
うん。まあ、これもそうですし、まあ、アフガンの話もそうですけど、まあ、ややこしいですよね、うん。あの、一言で言えるような話じゃないので。で
ね、はい、誰が悪いってもちょっとなんか言いづらい。
うん、
ちょっとヒトラーとの話とちょっと違いますよね。なんか内戦だから、
うん、
例えば、そのユダヤ人虐殺に関しては 100% 悪いじゃないですか、ナチスが。
はい。
でも今回の虐殺、いや、もちろん虐殺した側はめちゃくちゃ悪いんですけど、
はいはい、
そこに至った経緯っていうのが、うん、その、完全にセルビア側は悪いとも言いづらいというか、
うん、
だからどんどんどっちも追い詰められてきて、ああなってしまったようなのが、
うんうんうん
うん、ちょっと辛いというか、なんか、
うんうん、そういう意味では、この映画に関して、この映画だけを見て言うと、
はい、
スルプスカ共和国軍っていうのはすげえ悪いやつに
見
える
。
まあもちろん悪いんですけど、
はい、
うん、虐殺したっていう事実ありますから。なんかそういう描かれ方かなっていう。まあ、うん、実際そうだったのかもしれないですけど、ね、
うん。
は気はしましたね。
もっと怖いのが、うん、スルプスカ共和国で今もあるんですよね。
うんうんうん。
しかもこの時活躍した人が、まあ政府の中枢
にいて、はいはいはいはい、
う
ん。
だから、いや、もっと めちゃくちゃ悪いやつ。あの、今回映画出てきた将軍は、
はい。
捕まって終身刑がなんかなったんですけど、
本当最近ですよね。
はい、
うん、
逃げてたんで、
うん、
でもそれ以外のもっと小っぱな悪いやつっていうのは、多分そのスリプスカ教区の中で偉い人になってるんじゃないですかね。あの多分家に住んでたやつとか、
あ、
多分いい職についてんじゃないですかね。
うんうんうん、
まあおとげさん読んだと思うんですけど、そのボスニアで今大統領3人いたりとか、
はい、
4人かな5人かな、なんか何人もいるんですよね、大統領が。
あ、それは知らなかったです。
なんか、うん、デイトン合意っていうのが起きて、
はい、
起こって、アメリカのデイトンという場所で、
はい、
その3つの民族が合意し、内戦をやめましょうみたいな合意したんですね、その後に。うん、で、民族ごとに大統領を選ぶみたいな。
あ、
で、その輪番制、だから何ヶ月ごとにこの大統領が今一番偉いみたいな。
へを
輪番制にしてるらしくて。で、しかもスルプスカ共和国にも大統領がいいのかな？スルプスカ共和国とボスニア・ヘルツコビーナの共和国っていうのが、二つ合わさってボスニア・ヘルツコビーナなんですよね。
はいはい。
だからなんか、お互い、こう、大統領もいるし、ちょっとすごいややこしいような感じになってて、だからそれこそなんか国連に近いというか、なんかお互い拒否権があるから何も進まないらしいんですよ。
ああ。
民族が対立してしまってて。はいはいはい、で、しかもなんか、対立してるように見せかけて、その上部では、上部で上層部の人たちって、まあ言えば富裕層じゃないですか。
はいはい。
が結託してるというか。
へぇ、
なんか自分たちの既得権益を守りながらも、
うん、
まあ国民にはちょっと反発してるように見せるというか。
はぁ、あ。
だからなんか、何も変わらないというか。
はぁ、
あ。っていうような状況に、今はなってるというか。だからなんか、若者は全然、 夢がないみたいな。
いや、そりゃそうでしょうね。まあ、日本ですら、ね、う
ん。はい。
まあ、人によると思いますけど、
うん、
すごい悲観的にね、
うん、
思ってしまうぐらいなんで、いや、それはひどいですね。
うん。でもなんか、
はい、
あの人家戻ってたけど、
うん。
まあ、やっぱスルプスカ共和国にあそこなってるから、どうやって戻ったのかな、うん、戻ったら今できんのかなってちょっと、
ああ。
あの後思ったんですよね。
占領っていうか、
うん、
ね、されてってことですよね。
はい。うん、そういうこういう、まあ、行って住むぐらいはもしかしたらできんのかもしれないけど、どういう状況なんだろうなっていう。うん、
あれは、何年っていう設定でしたかね。なんか、
でもだいぶさ、だいぶ今に近いんじゃないですか。
ですかね。そういう感じなんですね。
すごいおばあさんになってましたしね。うんうん、
そうか、そうか。
10年以上が経ってそうじゃないですか。
うん。
2010年ぐらいにはなって
る。なるほど、なるほど。
まあ、前は25年前だから、もうほんとつい最近っちゃ最近ですよね。
そうですね。うん。
おとけさんはそこまでまだ大きくなかったかもしれないですけど、僕はもう大学生になろうかという、はい、まあ、高校生か。
はい。
ぐらいなんで。
うん。
まあ、結構覚えてるというか、ニュースになってることを知ってたし。まあ、
そうでしょうね。うん。
僕はなんか、ユーゴスラビアのあの時期って、すごいサッカーと関係 、
うんうん
うん、してて、なんかユーゴスラビアが、ヨーロッパ選手権っていうサッカーの大会があるんですね。ヨーロッパだけの国の大会みたいなのがあって、
うんうん、
でそこ代表だったんですけど、
うん、
内戦があったから、
うん、
あの出場できなかったんですよ。その代わりにデンマークが予選で2位かなんかだったんで、
うんうん、
ユーゴスラビアに次に、
はい、
デンマークが出場したんですね。
うんうん、
代わりに。そしたらデンマークが優勝したんですよ、その大会。っていうのがあって、
うん、
結構、ユーゴスラビアのそのことっていうのはなんか、覚えてるというか。
うんうん、この、
はい。いや、なんもないです。何ですか。
この映画を見てて、
はい、
まあ、ナチスの映画を見てても思うんですけど、
はい、
うん、まあ、最初に松さんは言われたように、こういう事実、歴史的な事実を埋もれさせないために、やっぱり映画を作り続けないといけないっていうのは、続けるってことはすごい大事だと思うんですね、やっぱり。で、まあ、ある意味それって、まあ、言葉、適切な言葉は見つかんないですけど、まあ、例えば責任という意味で表現できるかなと思うんですけど、まあ、ドイツは、そういう意味では、毎年、まあ、ナチスに関わるような映画を、まあ、ドイツだけじゃないですけど、どんどんどんどん作っているわけで、うん、そういう意味では偉いというか、
うん、
あの、もちろん、ナチスがやったことは許されることはないですけど、
うん、
その後の対応というか、責任を果たしているというふうに思うんですね、ある意味。
うん、
そういうものを作り続ける。まあ、忘れ去られないようにっていうことですよね。だから、ああいうのが、そういう映画とかそういうものが、どんどんなくなっていけば、まあ、歴史修正主義者みたいなのが出てきて、いや、そんなのはなかったんだみたいなのを言い出して、みんなももしかしたら信じてしまうかもしれないってことですよね。
うん。
だからやっぱり、そういうものを、そういう映画とかを作り続けないといけないと思うんですよね。
うん。
まあ、今回のその、虐殺、スレブレニツァの虐殺というものは、うん、まあそんなに多分映画としては作られてはないかもしれないですけど、
はい。
まあ少なからず、他にも、ジェノサイドみたいなことは、世界各地で行われてたわけで、
うん、
そういうものを一つ一つ、ちゃんと、歴史に残していけないといけないっていうのは、思うんですけど、
うん、
そういう意味で日本はそういうことできてるのかなって僕はすごくいつも思うんですよね。
まあ、ないですよね、
うん。そういうものを見た記憶があんまりないので、映画で。
うん、
だから、今
の被害の方をよくやってますけどね。
はい、ああ、はい。戦争に負けてみたいなことですよね。
負けてとかも原爆の話とか。
うん、
そうそうそう。うん。
じゃあ、加害の方はどうなのかっていうところですね。
伸びぐらいかな。
うん、
まあ、ぐらいではないけど、伸びは一応まあ、
うん、
やった方も一応書いてますよね。
だから、 その、加害者としてできることですよね。
うん。
まあ、それは、そういうものをちゃんとやり続けるってことは責任を果たすことなんじゃないかなって僕は思うんですけど、
うん。
うん。それができてないっていうのは、やっぱり、歴史修正主義者を、今日本でそういう人がはびこってますけど、そういうものを生み出してしまう原因の一つではないかなっていうふうには思いますね。う
ん、まあ、南京事件とかは別に、ね、やればいいなと思うんですけどね。
うん。いや、だから、もちろん、どの程度かは人にもよりますけど、
うん、
歴史の授業で、さらっとは一応勉強するというか、
はい。
聞かされるわけですよね。でも、熱心に聞いてなかったら、まあ、覚えてないですよね。
うん。
僕も、そういう部分はもちろんあるので、
はい。
だから、そんなんでいいのかなっていうことはやっぱり思いますよね。だから、あ、そんなことあったんですか、知らなかったですみたいな若い人が増えていって大丈夫かなっていうところはありますよね。
うん。
うん、はい。僕も人のことは言えませんが、
うん。
はい。
なんかこういう作品で、
はい。
アクト・オブ・キリングっていう映画があるんですけど、ドキュメンタリー映画。
はい。
それすごいんで、おときゃさん見てください。
あ、
見てなかった。
わかりました。
それはドキュメンタリーで、
うん、
インドネシアで、なんか、共産主義者を、まあ、すごい殺した、何百万人じゃないか。何十万人とか、すごい数の人を殺してる時期があって、1960年代ぐらいの。
はいはい。
その時殺した側に、殺したところを実演してくださいって監督が言うんですね。
お
う。で、そいつらはよくわかんないバカなのかなと思うんですけど、
うん、
なんか危機として、俺こうやって殺したんだよ、みたいな。
お
う。だからその国っていうかインドネシアでは、その当時も別にその悪いってそこまで思われてないんですよ。共産主義者を殺したっていうことを悪いってそこまで思ってないから。は
い
は
い、いいことみたいな。
はい、
うんうん。
俺こんだけやったよ、みたいな武勇伝的に語るんですけど。
あ、
うんうん、だから、もう赤裸々になるってくるんですよ。
はいはい。
で、加害者側もいろいろな人がいるっていうのもわかるし、
うん、
すごい映像も見れるんで、ちょっとぜひ見てほしいですね。なんか多分配信で何かで、ただ無料で見れると思います。はい、何かしらで。
はい。
U-NEXT や Amazon プライムで何か探せばあると思います。は
い、今調べましょうか。
あ、はい。
はい。Amazon プライムにあります。
おお。
はい。
ただで。ただじゃないか。
これは、
Amazon プライムに入ったら、
入ってたら見れると思います。まあ、あとは、YouTube とかにも一応有料ですけど、ありますね。はい。
いや、あれはすごいっすよ、マジで。
わ
ぁ。ほんと、ちょっと笑えてくるぐらい、これよ、うん、よく撮ったな、みたいな。
わかりました。ありがとうございます。
は
い、
ドキュメンタリーなんで。
ですね。まあ、ドキュメンタリーもね、定期的に見たいですね。
うん
うん、今日、ドキュメンタリーじゃないですけど、優子の天秤を見てきたんですけど、
はいはい、
やっぱドキュメンタリーも、やっぱり、定期的に。
あ、そうか、あれはドキュメンタリーを扱ってる人
ですね。まあ、扱ってる人ですね。
うん。
摂取という言い方あれですけど、見たいなっていうふうに思いますね。
うん。そんなとこですかね。
はい。
はい。では今日は、愛だよ、どこへについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。